SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
新保さんは日露青年交流センターというところから派遣されてロシア連邦の中の火山というところにいらっしゃるんですけれども、
はい、
本当に無知で申し訳ないんですけれども、この火山という町はこれは、タタールスタン共和国の首都なんですけれども、
はい、
そもそもこれはどこにあるんですか？
はい、モスクワから、東に800キロ行ったところにあります。
東800キロってそのなかなかこうイメージつかないんですけれども、かなり内陸に入ったところですよね。
そうですね、内陸ですね。
これは日露青年交流センターというこれは団体から派遣されたということなんですけれども、そもそもどういうきっかけでこのお仕事に就かれたんですか？
私はパースで仕事をしていて、はい、その後で上海で3年ぐらい仕事したんですけど、
はい、
でその後日本語教師の仕事をもう一回ちゃんとしてみたいなということで仕事を探していたらこのセンターの募集があったので、もともとロシアに行きたいとかそういうことは実はあまり関係なくて、はい、日本語教師の仕事をしたいと思って探していたらこの仕事に当たりました。
でもその仕事が決まった時にそのタタールスタン共和国の火山ってどこにあるかイメージつきました？
全然つかなかったです。地図帳とか地図とか広げて、
はい、
どこにあるのか探しました。
なるほど。最初に行った時はどうでしたか？そのびっくりしました？やはり
そうですね、全然想像もできなかったので、
はい、カルチャーショックなんかはやっぱりありましたか？
そうですね、行ったのが8月の終わりぐらいだったんですけど、もう寒くて冬用のコートを着ないと外に出ていられないぐらい寒かったので。
8月というと夏ですよね、向こうはね。
そうですね。
気候のこともお聞きしようと思ったんですけど、やっぱりロシアの内陸というとものすごい寒い気候を想像するんですけど、やっぱり冬場なんかはものすごく寒くなるわけですか？
そうですね、今年の冬はマイナス30度ぐらいまで下がってました。
でもそのマイナス30度になって皆さんどうやって生活してらっしゃるんですか？
部屋の中自体はセントラルヒーティングって言って、
はい、
全部暖かいビル全体とか、家全体が暖かいシステムなので、
はい、
問題ないんですけど、外に出る時は、地元で買った結構分厚めのコートと、あとは膝まであるブーツとか、はい、帽子と手袋は必ずしないともう外に出られないぐらい寒いです。
なるほどね。今で2年そちらに住んでらっしゃるということなんですけど、はい、ロシア語なんかはどうしてらっしゃるんですか？
今は週に1回プライベートで、ロシア語を習ってるんですけど、なかなか上手になりません。
やっぱ難しい言葉ですもんね。
はい、
火山って意外と大きな町なんですよね。こうロシアの国内でも10市に入る規模の大都市ってことなんですか？
そうですね、ロシアで3つ目に大きい町とは言われていますね。
町の感じなんかはどういう感じなんですか？
火山はタタールスタン共和国っていうところにあるので、ロシアのモスクワとかサンクトペテルブルクっていう町とはちょっと雰囲気が実は違うんですね。世界遺産があったり、あと宗教の関係も違うので、イスラム教の人とかもたくさんいて、
はい、
大きな建物もあまりなく、
やっぱりいろいろな歴史の深い町ですよね。
そうですね。
先ほどね、そのイスラムの人も多いって言ってらっしゃいましたけど、食べ物なんかはどういう感じなんですか？
食べ物はロシア料理ももちろんあるんですけど、タタール料理って言って、
はい、
ピロシキというか三角形の形をした揚げたパンみたいなものとか、あとは私はチーズケーキだと思ったんですけど、実はチーズケーキではなくてカッテージチーズかな、コッテージチーズっていうのを作った甘いお菓子とか、
はいはいはい、
たものがあります。
やっぱりもう火山ってオーストラリアに住んでるこのリスナーの方にはなかなか馴染みのないところだとは思うんですけど、火山の見どころって言いますか、おすすめなんかは。
火山のおすすめは、さっきも言ったんですけど、世界遺産のクレムリンというのがあります。
はい。
でクレムリンっていうのはなんか要塞っていう意味なんですけど、その建物の中に、ロシア正教の教会と、イスラム教のモスクが共存してる、とても珍しい建物があったり、あとはメインストリートのところにはいろいろなお土産物屋さんがあったりします。
それからそちらで日本語を教えてらっしゃるということなんですけれども、どういうところで教えてらっしゃるんですか。
私は、火山連邦大学というところで日本語を教えています。はい。
結構大きな大学ですか。
そうですね、火山の中では一番大きい大学です。
生徒さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今は、90人ぐらいいます。
90人。
はい。主専攻との学生たちも含めてなんですけど、は
い。でもそんな言っちゃ悪いですけど、聞いたこともないような町でもそんな90人もやっぱり勉強してくださってるんですね、日本語。
そうですね。
その現地の日本語熱っていうか、その日本語に対する興味っていうのはどういう感じなんでしょうね。
そうですね、結構やっぱり日本に行ってみたい方とか、
はい、
興味のある人はたくさんいるみたいなんですけど、なかなか火山ではやっぱり日本語を勉強する環境にないので、何かイベントがあった時とかはそうですね、集まってやってますけど、
はい。興味を持たれるのは例えばアニメであるとかですか。
うん、アニメが好きな若い子たちが多いと思います。
でもそういう子たちに遠く離れた日本の文化ですとか言葉を伝えるので、なんかこう苦労してらっしゃることってあります。
まあ、なんかその文化を伝えたりとか、まあ、折り紙とか書道とか、
はい、
なんかこう伝統的なものとかをこう伝えたり、まあ、なんか最近流行っている日本のこととかを伝えることはできるんですけど、実際に本当に日本に行けるかっていうとそれはなかなかできないので、なんかこう学生たちに何でしょう、リアルな体験はあまりさせてあげられてないかなって思います。
でもいろいろトライはしてらっしゃるわけですよね。いろんなアクティビティをやったりとか。
そうですね。
どんなことやられました。
はい。みんなで、日本の映画を見て感想を言ったりとか、歌を歌ったり、あと日本のことについて、まあ、日本語を勉強している学生なので、1年間日本について学んだことを火山の人たちに発表するっていうような形で、学生が日本について紹介するっていうイベントをやったりもしました。
なるほど。新保さんは、オーストラリアのパースで、教えてらっしゃったんですけど、パースでの経験と全く違うところっていうのはどこでしょう。
やっぱりパースは何でしょうね、アクティビティとか体を動かしたりしながら日本語を学ぶっていうところが多かったんですけど、
はい、
いろいろな経験を通して。ただ今の、まあ、ロシアとか火山に来て思うのは、ほとんどが座学っていうんですか、座って勉強する、とにかく先生から教えてもらうっていうのが多くて、私としてはちょっと戸惑いも多いです。
まあ、いろんな人はいらっしゃると思いますけど、火山の人ってやっぱりそういう真面目な方が多いわけですか。
真面目な学生は多いですね。でも人がいい、なんかとても優しくて親切な人たちが多いです。
ね、これからあと1年、火山に滞在されるということなんですけど、あと1年そちらにいる間にこれはやっておきたいみたいなことは何かありますか。
そうですね、もう少しやっぱりロシア語を話せるようになりたいなっていうのと、ロシア料理を覚えたいと思ってます。
なるほど。じゃあこれからね、どんどんどんどん寒くなるでしょうけど、
はい、
頑張ってください。
ありがとうございます。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。